きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？小村奈美子です。新しい年になりました。いかがお過ごしですか？今日のスタジオには CRC メディアミニストリーの責任者山下正夫先生をお迎えしています。
新しい年を迎えて皆さんいかがお過ごしですか？ラジオ牧師の山下正夫です。
はい、今日は山下先生、微笑みスタジオで、プログラムをご覧になっていらっしゃる方はわかるんですが、南半球ブラジルへの旅のお話をということで、はい、聞いていきたいと思います。ちょっと数年前にキプロスに、
そうでしたね、2008年の秋でしたかね、キプロスとエジプト、2カ国回ってきました。
そうなんです。そしてキプロスのお土産話を聞きました。これは過去の放送データで今日も聞くことができます。ぜひ聞いてください。今日は南半球のブラジルのお土産話です。
はい、
ということで、今寒い冬ですが、あちらは。
そうですね、ちょうどの逆転してますね。向こうは夏に向かうところでしたけども、ちょうど初夏のような、心地よい季節でしたね。
そうすると、こちらは冬服で、あちらに行ったら T シャツでみたいな。
そうですね、半袖
ですね。はい、そうですか。だいたいどのくらいかかりますかね。
それがですね、最初の予定ではニューヨークに飛んで、ニューヨークから南へ下って、ブラジルに入る予定でしたけれども、航空会社のその予定が急にキャンセルになってしまいまして、一回ロサンゼルスに入って、ロサンゼルスからニューヨークに飛んで、そしてニューヨークから、リオデジャネイロに行ったんですが、まあ家から最後降りるとこまで、トータルで待ち時間も加えて、36時間ぐらいかかりましたかね。
ですから、まあ単純に、まあ丸2日は見ないと。
そうですね。まあ、カレンダーの日数を数えると、9泊10日の旅でしたけども、でも飛行機の中で夜を迎えたり朝を迎えたりっていう日付変更性も超えますから、ちょっと変な感じでしたね。
そうですか。まあそして、まあ、夏のブラジルに行きまして、その急に冬から夏になったということで、まあ、風景や食べ物や人々の様子などいかがでしたでしょうか。
そうですね、
初めてですよ、
初めて訪ねる国なんですけども、まず空港から、まあ、下を見下ろすと、なんていうの、レンガ色の土が割と多く目立ったんですが、そしてそこにこう緑の木がこう、葉を茂らせているのを見て、すごくそのコントラストがすごい印象的でしたね。
とにかく広いですかね。
広いです、本当に広いですね。
私はアメリカで、ずっと飛んだ時に、なんてこう広いんだろうっていうか、
そうですね、
すごくしましたから、そうですか。はい、そして、言葉は先生、英語で？
いえ、英語はほとんど通じないです。ポルトガル語ですね。ポルトガルの、植民地だったので、ポルトガル語が、公用語ですね。
じゃあ先生、ポルトガル語。
そうで、困ってしまったのはですね、飛行機乗って、税関の書類を書く、用紙を渡されるんですけど、それが全部ポルトガル語で書いてあって、それで、英語のはないですかって聞いたら、いや、これしかありませんって言われて。
大体、勘ででも分かるんですか？
まあ、よく似てるところは勘で分かるんですけども、まあ、隣の座ってた、ブラジル人の方が英語でできたので、聞きながら、やりました。
そうですか。はい、そして、CRC メディアミニストリー、世界10カ国ですから、その全部の先生方が大集合したわけですね。
はい、大集合して、はい。
ですから、いろんな言葉をがこう、行き交いながら、
まあ、そうですね。主な公用語は英語です。
英語でっていうことですよね。そうしますと、もう、あれですか、ちょっとこう街を見ましょうというよりも、先にもそういうプログラムが、
いえ、ついて、最初は街をちょっと見ましょうという、まあ、ブラジルを体験しましょうみたいな感じでですね、リオデジャネイロの街を、中をずっと連れてってもらいました。
そうですか。やはりちょっと違いますよね、日本。
そうですね、まあ、ラテン系の人が多いので、明るい感じですね。
明るいんですね。そうですか。食べ物もいろいろと違うものがたくさん。
そうですね。ふんだんにありました。でもね、ちょっと面白かったのは、手巻き寿司って、海苔巻きですかね。海苔巻きがあったんですよ。その海苔巻きの中身が何だと思います？
アボガドとか。
まあ、それは普通ですよね。アボガド巻きが有名ですけども。まあ、それに似たようなもんで、いちごが真ん中にあったりとかですね。パイヤが真ん中にあったりとか。それでお醤油がついていて、ちょっと変な感じがしましたけども。まあ、向こうは、 あの日本から移民した人たちも数多くいて、ね、特にサンパウロ、
ね、日系のね、はい、あそうですか。うん、イチゴが入ってお醤油でいただく、
はい、
そうですか。はい、それで、日曜日もあって、
はい、一回日曜日
教会にも
行きました。
行って、
はい、
ちょっとこう日本と比べてどういう状態
で。そうですね、あのブラジルにプロテスタントの教会、特に長老教会が入ったのはちょうど日本にアメリカから宣教師が19世紀の終わりに入ってきたのと同じ時期なんですね、はい、
うん、
1800年代の終わり頃に。
そうそう、150、
そうですね、150年ぐらいの歴史があるんですが、はい、そのブラジル長老教会に行ったんですけども、そこには教会が約1000、牧師の数が2000ぐらいいるということで、もちろん自分たちの教派の大学も持ってました。
すごい、
同じ年月が経っていてどうしてこんなに違うのかなということを思いましたけどね。
まあ、日本は10分の1。
そうですね。
あ、そうですか、はい、そうしますと一方、日曜日に教会に来ましたって言っても、日本の教会とは全然違う風景がそこで展開してるわけです。どんなでしたか？
一つ私の泊まったホテルの目の前にあった長老教会は古い建物で、まあ、カトリック教会のようなゴチック建築の建物でした。あ、まあ、そこの教会の礼拝には行かなかったんですけども、礼拝に実際に行った教会は、割と新しくできた教会で、建物自体も、もともとはスポーツジムだった建物を買い取って、そこで礼拝を守ってるんですけどね。
スポーツジムっていうから、いわゆる体育
館。体育館、まあ、体育館というようなイメージではないですけども、
は
あ、そういうところ、まあ、建物、土地ごと全部、建物の土地全部そこを買い取って、礼拝を守ってるんですけども、まあ、若い人たちが多かったですね。まあ、ちっちゃな子供たちもとっても多くて、
はあ、
そして礼拝も、まあ、いろんなメディアを使ったり、まあ、プロジェクターもちろん使いますし、礼拝自体をテレビ中継してるってこともやりましたし、
すごい、
それから説教もそういうプロジェクターを使って、う
ん、お話を
しながら、
先生が、
まあ、福音のためには何でもしようっていう、そういう気概にあふれた、
その、印象でしたね。まあ、ジムを買い取ったんですから、空間も相当広い空間ですから、
ね
はいはい、人々もたくさん
集まってましたね。
そうするとこう例えば賛美歌歌いますよね、その歌う雰囲気なんかもこうちょっとラテン系の、
まあ、まあそんなラテン系とでもなかったですけどね、でも本当に生き生きとして歌ってたことと、
うん、
それから日本だと賛美歌のその楽譜を持って下を向いて大体歌うことが多い、下向いてっていうか楽譜を見ながら歌いますよね、うんうん、向こうは映し出された歌詞を、
はいはい、
見上げて歌うという感じ
で、みんなが、でそこにその楽器なんかどんな風に絡んで、
楽器はですね、そこはとてもモダンな感じで、もうそれこそギター、ドラム、はい、歌をリードする人たちが、
あ、なるほど、クワイアのような人たち、
ねはい、
なんかもう本当に国が違うと、
そうですね、
その国柄の中で、さまざまにその礼拝の、まあ、先生そのキプロスの時もいろんな ね経験なさったと思うんですけど、はい、またブラジルではまた違った文化の中でっていうことですから、こう多様性のある人々の姿っていうか、そうですね、はい、聖書はどんな風になってるんですか？
聖書はですね、まあ、もちろんポルトガル語の聖書を使ってますけども、聖書、まあ、普通椅子の前に聖書がこう
置いてある
部分多いですけども、こう置いてなかったですね。それは大体もう全部必要なものはプロジェクターで
映し出して
っていう感じでしたから。
で、はい、その若者が多いというのも非常にこう日本と違う、
そうですね、若いもちろん独身の男女多いですけども、うん、それから若いカップルが多くて小さなお子さんが200人ぐらいって言いましたかね、子供だけで、
それ どういうことですか。やっぱりその国全体の、まあ、その、
まあ、もちろんその、うん、古い時代にカトリック の、うん、そのキリスト教の影響があったということももちろんあるんでしょうけども、は
い、社会の状態も貧しい方とか、はいね、富んでる方とかの差が、
ただですね、そのやっぱりブラジル、まあ、新興国ってよく言われて、そのブラジル、ロシア、インド、中国って言われてますけども、はいはい、まあ、そういう中で経済的にすごく発展した部分もあるんですけども、
うん、
その富に預かれない貧しい人たちも同時にいて、ですから、まあ、強盗とかそういう犯罪も多いということで、 そういう社会が抱えている問題に教会がどうこう向き合うのかっていうこと、うんうんうん、まあ、それがその時のたまたまその時の説教の一つのテーマでしたけども、
あ、まあ、地域に本当に生きる教会として、はいはい、いろいろこう貢献をしていこうという、
社会との関わりの中でどう福音を伝えるかというのを本当に真剣に取り組んでるなっていうの
を、
うん、
で人々も教会に対する期待を非常に大きく
んでしょうね、はい、
そうですか。なんかこう私たち日本の教会の方と、ね、まあ、こう同じぐらいの歴史があってもとても違う。
そうですね、そういう印象を受けましたね。
そうですか、まあ、その10カ国語さまざまに福音を伝える使命、はい、まあ、新しい年で日本語放送も一生懸命今年イエス様の救いを伝えていくということですが、はい、まあ、山下先生ブラジルに行ってらして、じゃあちょっとこうなんか内面のなんか変化が、
そうですね、やっぱり同じ同僚と集まりますでしょ、
そうですよね、
で、まあ、自分も忙しい忙しいと思ってましたけども、でももっともっと忙しく、ただ忙しいってだけじゃなくて福音を伝えるためにいろんな努力をしていろんなことを工夫して働いているその同僚の姿を見て、もう忙しいなんて言ってられないなって思いました。
あ、そうですか、はい、もう皆さんでも本当に福音を伝えるために命を懸けてその国々
で
イエス様のしもべとして働き人として生きておられるわけですね、はい、やっぱり生きて働いてくださる神様がもう世界各地で、
そうですね、はい、それをやっぱり強く思いますね。
じゃあ今年の日本語放送を期待して、はい、またいろいろとお話をたくさん、ね、山下先生のお話たくさん、今年もまたこの今月今年から特にですね、Q&A で。
そうですね。この番組をお借りして。
そうなんです。それで、
Q&A の番組を。
早速ですね、さっきメール開いたら、もう質問が来ちゃってて。はい。いろいろと、はい、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日のほほえみトーク、新しい年が始まって第1回でした。いかがでしたか？2012年もどうぞよろしくお願いします。そして今年はラジオ牧師山下正夫先生と、できれば月1回
ですよね、
はい、Q&A のコーナーを、あなたにお届けしたいと思っています。まあ、どんなことでもいいですよね、質問
どんなことでも、
そうですよね、はい、ボックス190とてもね、こう楽しかったけど、ね、今ちょっとなくなってしまったの残念ですというお声もありますので、はい、どうぞまず今はこのコーナーにご質問を寄せください。心からお待ちしています。またほほえみ新年プレゼントも用意しています。どうぞ抽選で5名の方に、波オリジナル作品で、はい、はい、ちょっとこう今考えておりますので、どうぞこちらも申し込んでください。今週は御言葉の壁掛けを用意いたします。それでは郵便の宛先を言います。郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番ほほえみトークの係です。じゃあ山下先生、今年も頑張りましょう、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週までお元気で。
元気で。